はいどうも、始まりました。ショーキングエクササイズ、
こんばんは。こんばんは、おはようございます。いつ聞いてるか分かんないんでね。
そうですね、はい、オールデイタイム、
オールデイタイム。
まあ、前回、スクワットをね、はい、やってみましょうと、まあ、ただやるっていうよりも、一定のスピード、一定の深さで何回やるかって、はい、実際やってみましたよね。
そうですね、1秒ごとに沈んで上がるで、まあ、計2秒かけて 1回を終わらせるってことと、まあ、ほぼ膝が90度ぐらいになる位置に、こうお尻がタッチするような、なんていうんでしょうか、プラットフォームのところで前でやってもらったんですけど、で肩幅にしてそのピッチで、何回できるかみたいな。
まあ正直な話、ね、今やったやり直後というか、はいはい、ほやほやなんですよね。やり終わった、
やってみて。
そうですね、
まあ、ちなみにですね、ちょっといろんな機材の関係で、はいはい、ビデオが途中で止まっちゃったんで、822回か821回かぐらいまではやったんですけど、だから1000回できそうでしたね。
そうですね、やってる僕も一応1000回を目標にはしてたんですよね、実際にやってみようと思って、いや最初100回で結構きつくなるのかなと思ったら、
全然でした、
ね、全然でしたよね、だから今回何も重さを負荷したりせずに、はい、でやったんでなおさらできた、意外にできるもんなんだなっていう印象でしたね。
まあいつもね、オタクはトレーニングしてますからね、
はい、
何もしない人がいけないこれやるとやっぱりどうかなと思いますけど、
まあ、あとその動きのことはちょっと後でまた触れるとして、はい、やった直後の感想としては、まあ、ちょっと余裕がある感だったんですけど、一歩歩き始めたら膝から崩れるかと思いましたね。
ああ、やっぱり筋疲労、まあ当たり前ですけどね、
筋疲労してたなっ
ていうか、同じ動作の中ではなんとなくこうなんて言うんでしょうか、できてるけど、違う動作に、
そうですね、
もしくは休んだ直後っていうところなんですかね、
踏み出した途端にあの膝崩れ起こしましたね。まあ、太ももの筋肉もそれなりに疲労はしたんだなっていう感じでした。どうでしたか、見てて横から
見てて。まず、まあ、500回ぐらいまではそんなに違いないかな、時々その浅くなりそうになっては修正してるみたいな、見て取れたんで、まあ、それはあのなんて言うんだろう、そこでストップにはしませんでしたね。あのそれだけ余裕がまだあるってことなんで、
今回その下がってくる、沈み込んでいくところの深さ の一応自分の規定としては座骨結節がプラットフォームのへりに触れたら戻るっていう意識で、
座面のところに ね、
触れたら戻るっていう感じでやってたんですけど、はいはい、だんだんね後半疲れてくると、うまいこと座骨結節に触れさせられなくなってくるんですよね、
なんか時々浅い時があって、って言ったら、まあ、次はちょっと深めになってたりしてるんで、まだ修正能力あったんでそこで終わりってわけには、
だんだんとそのミスが多くなってくる感じですね。
あとはだんだん重心がなんか後ろに寄ってってる感じがしていて、足元を見てるとちょっと最初あんまり見てなかったんですけど、もう一回後でビデオ見なきゃなんないんですけど、つま先がだんだんこう浮き加減になってそれを戻そうとしたり、あとは少し内側の方に圧がかかってる感じでしたかね、土踏まずが潰れていくような感じで、
あちょっと内繊維、あの内股に
正面からね、今回取ってないんで分かんないですけど、ちょっと内股になってた可能性はありますよね。
膝が少しずつ中に入ってくるかもしれない、
そんなことをちょっと示唆するのが横から見てたらあったのと、まあ、600回過ぎたあたり、650回直前ぐらいでは一回ちょっと後ろにこう立ち上がるときにバランス崩しそうになったっていうのが、650回前と800過ぎてから一回ずつありました、
ね、やっぱりやっててだんだんと後ろの方にこう倒れていきそうになっちゃうんですよね、
これを戻せないんでしょうね、
自分で修正するのがだんだんきつくなってくるっていうか、
どこからかははっきり覚えてないんですけど、だんだんその戻すスピードが一定のリズムじゃなくて急激に戻そうっていうような感じにだんだん変異していったようには見えましたけどね。
そうですね、あの僕も途中で早くなっちゃってるなって気づいて、自分で元のスピードのイメージに戻そうとして何回かゆっくり
一応1秒で沈んで1秒で戻るっていう幅はあるんで、その中の細かい部分を見るとこう1って戻すんじゃなく1になる直前で戻してるみたいなね、そういう印象はありましたけどね。
下手するとその1立っ ったの次 の, あの伸び上がる時の、うん、次 の, あの音の時の前にもうあの頭の上まで行っちゃってる時が何回かあって、ああちょっと速くなりすぎちゃ、速くなりすぎちゃってるなっていう
のが、ね、やっぱりスピードで稼ごうとするんですかね、力の分をこう、うん、同じ仕事するのに、ね、パワーとして考えるとね、そんなとこでしたもんね。うん、これ本当にできなくなるっつったら2000回ぐらいやんないとダメかもしれないですね。
うん、だからむしろちょっと違う負荷をかけて、うん、もうちょっとその短めで、あのオールアウトになっちゃうような、
むしろこうもうちょっと数少なくで広さすには重くするか、うん、深く曲げるか速くするか、うん、もしくはそれを組み合わせて、
そうですね、カシノ菌のパワーっていうものを見たいんだったら、うん、今言った条件をあの変えていけば、うん、あのパワーをより求められる
形、うん、求められるように
だってことですね、
作業自体をちょっと厳しくするってことですよね、
そうですね、うん、そうするとそのパワーを発揮できなくなってきた時にどういう動きを体をし始めるのか、
ね、今日の深さであれ倍速にしたらもうきついですよね、あ1秒間の間に1回を完結させるとなると、
うん、スピードをね上げていくっていう、うん、これもまたパワーが求められることになってきますよね、うん、
当然スピード速くしようとすると浅くなるはずなんで、うん、速くするためにね、だからそれを深さを決められちゃうとちょっときついかもしれないですよね。
まあ例えばスポーツ競技なんかで、スポーツ競技っていうか、まあ、その芸能人がやるような競技ではいかにたくさんやるかっていうやつがあるじゃないですか、みんなに入ってない、はいはい、あれだと回数で見るんで、うん、最初すごく速くてだんだん疲れてくると遅くなってくるっていうような動きが見て取れるん
です、ね、一定のスピードじゃないですからね、うん、一定時間の何かで何回できるかっていうやつです
よね。そうですよね、う
ん、だからいろんな設定がねできうるけどね、
うん、まあちょっとその速さを速くするっていうのは次試みても面白いのかな、
同じ角度でやってみると、うん、結構きついんじゃないかな、ね、あの角度90度で曲げて1秒で、沈んで戻るまでを完結すると、うん、0.5 秒ずつでやるとは結構きついかもね。
そうですよね、
できなくなってくるのが早いかもしれないですね、
うん、まあそうだと思うんですよ、うん、パワーがより高められてる、求められてるんですから、うん、スピードが速いんで、ね、体重が変わってないから多分そうだと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、それを次やってみるのもいいかもしれないですね。その辺を比較しながら、だから今回は本当にどうなるか分かんないんで、そう1000回
って数字が達成できるとは僕思ってなかったんですよ。
ああそうですか。
今日の感じだと多分できましたね。
できますね、
うん、ただその僕のね1000回ができるできないことを求めてるわけじゃない、
まあね、うん、罰ゲームじゃない、
罰ゲームじゃないですからね。
ただ1000回いくと今度別の末梢のその筋肉の疲労以外に、うん、なんて言うんだろう、もうやんなったみたいな中枢性疲労って言われてるんですけどね、うん、そっちの方もだんだん混ざってきますよね。
今日の期待人、いやもう唐突でしたけども
ちょっと笑ってしまいました、
ね、すいません、ね、あの前回お話して、はい、いたんですけども、その
新コーナー、
新コーナーをね、はい、作ろうかと、
はい、
で
そうね、やっぱりメリハリつけていきたいんでね、
で今言ったその今日の鍛え人っていうのは、は
い、どういうことですか、それは
鍛えている人っていう意味ですね。
鍛えてる、鍛える人ってことですか、鍛え人、
そう、まあ、そういう意味ではエクササイズウォッチング、
あ、はいはい、言ってましたよね、
そういう、うん、それで僕自身がよくトレーニングセンターに行ってトレーニングしてるんですけども、まあ、前も言いましたけど、トレーニングセンターに長く行ってると、うん、ちょっと癖の強い方に出会うことが時々あるんですよ。その人たちのやってることをちょっと取り上げてみて、
なるほど、
もしかしたらちょっとそれ非常に意味のあることをやってるんじゃなかろうかと、
ね、うん、なんだろうあれはみたいな、うん、まあ、もちろんお宅のやってるタバタトレーニングもそう見られてると思いますけどね、
ええ、前もタバタトレーニングの時に言いましたけど、はい、すっごく僕のこと凝視してあの人がいましたね
それはそれで面白いですね。
あのハゲたおっさん、なんであんなに
ハハ言って
バカみたいに自転車こいで、急に止めてまたバカみたいに自転車こいで、
大丈夫ですかこの人みたいな、
うん、な、どうしようもないっていうふうに
見られてるこの人みたいな、うん、
見られてる可能性あります、ね、だ同じ視点で僕もね、うん、もしかしたら意味のあることをやってるんだろうけども、
逆に見返してやろうみたいな、
うん、まあ、僕から見るとちょっとあれって思う
あ
人がいたん
だ、はいはい、
で今回取り上げるのは、はい、ちょっとあのランニングマシンシリーズなんですけど、
あ、はい、
まあ、ランニングマシン僕もね、
トレッドミルと言われてる、
そうですね、うん、ランニングマシンあの僕も好きでよくあの使ってるし、まあ、何がいいって冬場、寒いところで走らなくても、うん、暖かいところで自分の好きなスピード、自分のその目標としてるスピードでね、うん、あのランニングできるっていうメリットがあります、はいはい、であと角度も変えられるので、うん、負荷量も変えていける、
あ、坂道にもできる、
ね、うん、できますからね、うん、でそういうメリットがあって、人気なんですよ、結構埋まってることも、
特に冬なんかはいいですよね、
そうですよね、
北海道なんかね、うん、ツルツルの雪道とか氷道だったら走るの大変、
人気で時間帯によってもランニングマシン待ちっていう感じ、
あ、そうですね、
本当に埋まってたよ、全部で、まあそういう状況下の中で、まずお一人目はですね、あの後ろ向きで歩き走りみたいなぐらいのスピードで、後ろ方向ですね、完全にあのランニングの普通だったらこう走る方向で前向いて、あの操作パネル側に背中を向けて、でひたすらあの後ろに向かって歩いてる、歩き走りしてるまあ、実際ね、フィールドだとかトラックでそういうそのウォーミングアップされてる人は見ること
ありますね、いろんな方向に歩いてこう、走ったり歩いたりっていうのはリハビリの中でもありますよね、
ですよね、うん、後ろ向きっていう、
後ろ向きに、
それをランニングマシンでやってる方に初めて会って、
怖いですね、どうやって止めるんですか、その人、
いや止めるときは多分あの横のステップっていうかプラットフォームみたいなことで足乗せて逃げる場所があるんで、
そして向きを変えて
じゃないの、
その後ろ手にはやらないですね、
どこに いろんな種類のスイッチ
がいやもう慣れ
下手するとスピード上がりますからそれ
そうですよね、
うん、あれはくるりパッと回ってね
あ瞬間的に、
うん、だったら多分ね止まると思うんですよ足横に避けると思うん
ですよ、ね、あの前で走ったり後ろで走ったりしてたそうです、
ね、くるりパくるり
そういうわけじゃないですよね、
いや止めるとこま
でどのぐらいやってたんですかその人、
いやずっと僕見てたわけじゃないんですけど最低でも10本やってますねうん、でどうなんですかね、その後ろ向きで歩く走るっていうことの意味って、うん、そのまあ、ランニングマシーンもそうなんだけど、それは覗いたとしても、
うんはいはい、
なんかやっぱり意味あるんですかね、
いや、まあ、重心をこう逆方向に移動させるってことだったりもしますしね、
あとはやっぱあれなんですかね、走るってこう地面をかくような、うん、引っかくようなイメージだけど、後ろ向きになるとそれは押すようなイメージなんですかね、
うん、蹴ってくるようなイメージ、同じようにはいかないですよね、きっとね。
そうです
よね、うん、あとはバランスの問題とかあるんじゃないですかね、バランスの動的な動いてる時のバランスを目がこう視覚で調整できないじゃないですか、後ろ側何あるか分かんないから、
ああ、じゃあそれ何あの勘を養ってる
っていや勘っていうかそのバランス能力の中で視覚的な要素っていうんですか、目で見えて調整する要素ってすごく大きいので、目つぶって片足で立つのと、うん、目開けて片足で立つの明らかに秒数っていうか時間違いますよね、
そうですよね、
うん、だからその補いを少しなくしてもあの後ろに倒れてしまわないとかっていう、
でも目は開いてるんですけどね、
いやそれはだから前向いてるからね、
うん、前は向いてるから
後付けの視覚情報になるじゃないですか、進んでる側の何があるかは見てないので、
進んでる側はパネルしかないですけどね、トレードミルは、
うん、トレッドミルはね、うん、でも見えないっちゃ見えないからでもトレッドミルだったら突然穴があるとかさ、石が転んでるとかっていうことないので、
ないんで、
だからそういう面では慣れちゃえばできるのかもしれないですけど、ね、ただ、うん、僕はまずその人にインタビューしてみたいですね、どういう何がきっかけでこういうことをやり始めたのか、
いやでも見ず知らずですからね、うん、まあでもそれはね、
まあ、いずれそういうことね、そこまでやってくれるんです
、あ、わかりました、
レポーター的にね、
今度そういったその意図ですね、ああ、どうしてそこまで、
ああそうですね、後ろ向きに歩く走る意味みたいなのをちょっと考えさせられたってことですね、
クルリンパやってたらもっとすごいなと思った、
まあ確かにね、
うん、あるいはもう全部後ろでパネル操作してしかも完璧完璧にこなせると、
それはそれで特殊能力ですよね、
もうそうなってくると何て言うんですかね、うん、その
もう前に走る
武道じゃないけど、うん、目では全く物は判断しないっていうこと、
前に走るのって誰でもできるでしょとか言ったりしてね、
いやじゃあ今度会ったら
いろいろ想像力が膨
らんで、また見かけたらですね、
あそうですね、
ちょっと勇気出してお話ししてみたいなと思います、
よろしくお願いします、
じゃあよろしくお願いします、
はい、
この程度の負荷量、まあ1000回ぐらいできそうな感じの負荷量なわけなんですけども、うん、この時に感じてる疲労っていうのはやっぱり何ですかね、有酸素運動能力的な疲労という感じなんですかね。
どうなんですかね。
あれだけ続けてやれれるっていうことは
もう、そうですよね。
そうですよね。
だと思います。
これ例えばもっと重量物を持って同じことをやったとしたときに、相当筋収縮求められるじゃないですか。
はい、
そうすると血管とか圧迫されて、特に毛細血管が圧迫されて、血流がある程度こう滞ってくる。となってくると、これまた有酸素的な運動じゃない側面が出てくるんでしょうかね。
それもあるし、その速筋をより多く使わなきゃなんないから、うん、早くやっぱり使ってきたんじゃないですかね。
速筋っていう組織自体がそもそもオキシデイティブマッスルじゃなくてグリコリティックマッスルってグリコーゲン主体で動いてるんですよね、
はい、
確かね、
はいはい、
で白筋がそういう意味では有酸素運動的な機能を、あ逆ですごめんなさい、赤筋があるんです、
ね、赤いやつは血流に飛んでいて酸素を必要とする。
さっき言ったのは速筋の話、
速筋は白筋ですね、
分かりやすいですけど、で速筋がそのグリコリティックマッスルでグリコーゲン主体で筋活動する、うん、で赤筋が、有酸素運動的に酸素を消費して、はい、エネルギーを
大体はそれがこう率が筋肉によって違っていて、うん、有酸素の筋肉が多い筋もあれば、その率が少し有酸素の方が少ない、まあ、酸素より少ないってことはあんまりないかもしれないですけど、まあ、その比率が筋肉によって違ってくるのはその役割によってってことなんですね。
今日のような課題だったらそういう意味では赤筋を刺激させられてるっていう風な感じでいいんでしょうかね、うん、
そうじゃないですかね。
やっぱりそうですよね、
それを重くしたり深くしたり早くしたりしていくとより速筋の要素を強めるので、まあ、早く疲労しやすいんじゃないかっていうことも、まあ、容易に想像はつくんです
よ、あとその速さなり深さなり、特にまあ、ごめんなさい、速さなり重さなりっていうものを変えていくと、そういったその筋繊維の刺激する手法も変わってくるという感じになっちゃうんですよね。
手法っていう
のは重くすると、速筋繊維を刺激するような戦略になっていき、軽くして回数をやらせていくと遅筋繊維、
そういう目的はなんかなんていうかモテそうな感じしますけどね、だからほら前に何回も言ってた卓球の選手が重り持ってスクワットやる意味あんのかって言ったら、やっぱりそういう速筋的な要素、素早く動くため の鍛えてんだって言えばまあそうかなって気もするん
ですね、まあ、例えばランニングだとかのようにそれは遅筋でありその有酸素能力を上げるっていうものを鍛えていくんだったらそれはそれでいいんだけど、瞬発的に動くだとかっていうね、速筋の機能が求められるのは速筋を刺激するプログラムをしなきゃ
いけない、ある程度の負荷ってそんなに長く回数をむしろ設定は想定してないっていうトレーニングになっていくのかなって気がするんですけど、
今日は僕自分でやってみて、条件下だったら、どっちかちょっとランニングに近い感覚で
しょ、そうかもしれないですね、
だいたい何回ぐらいだったかな、300回ぐらいから汗がバーッと出てきて、いわゆるこのランニングで5分ぐらい走ったところの、感覚に近い印象を受けまし
たね、そういう感じでしょうね、そんなに負荷も与えず、まあ、それなりに角度はそんなに浅くはないけど、でまあ日頃トレーニングやってる人にしてみればそういう持久的な要素の方が強いんじゃないですかね、まあ、だからこそ800何回もやっても
いいだね、
表情も変わらず淡々とやってました
よ、ね、ということは、まあ、その人のレベルにもよりますけども、今のような今日のような無負荷で あの程度のスクワットをやらせることって結構あるじゃないですか、
ああいう印象場面でもぐらいの深さでってことですか、
そう、ということを見ると、その個々人でその能力レベルが違うんで何とも言えないですけど、患者さんなんかでもスクワットやらせるとある種速筋を刺激してるんじゃなくて遅筋の刺激で止まっちゃってる、底止まりっていうことも考えられるんですかね。
ただ日常生活では、そういう方がいいんじゃないですか、そんなに瞬発的に重いものをっていう スポーツ的なね要素というよりは長くやっぱり歩いたりっていう能力の方が有用なんじゃないですかね。
うん、あの立ったり座ったりっていう動きだけ あるいはそのスクワットのようなしゃがみ動作上がり動作っていう動きだけで言うと、うん、それをたくさんやるような感覚ってあんまりないような気がするんですけどね、うん、その持久力的に普段の生活で、うん、どちらかというと素早く動く、例えばさあの電話が来たからすぐ取りに行くだとか、
あ
そういうその動きの方がむしろ立ち上がり動作やスクワット動作、
まあ、そうなれば少し負荷を強くしてあまり回数を止めずにってなんでしょう。
なんか自分で今日実際にやってみてスクワットトレーニングのやり方でちょっと考えさせられるものがありましたね。何気なくやらせてるけども、
うんうんうん、
どこ刺激したんだろうっていう。
まあね、それはまたキングたるゆえんが何かみたいなところですね。
そうなん
です、
この間ちょっとそのキングの
誰がキングって言ったんですか。俺知らなかったですけど、
あのよくネットとかでスクワットで検索すると、うん、あのその説明文でまああのエクササイズの王様、
エクササイズの王様
ってい
うふうに、うんうん、
書かれてあったんで、
いつ体感したのかなっていうのね、
うん、まあ要するにあの取り組みやすいっていうことなんでしょ
う。まあそうですよね。
エクササイズといえばスクワット、
うん、実際今もねスクワットでどうのっていう解説本とか売られてますよね、うん、
はい、
うん、流行りって言ったら悪いですけど、
うんうん、でもそのスクワットも人によってはあの刺激されてるものが変わってきちゃう。
いやそうでしょうね。
違います。同じ、
うん。だから本当に前に言ったように変数が、うん、さらにやってる人の能力とか、あまあ、目的とか、うん、もうなんていうんだ、セレクトして、カスタムメイドに作っていかないかもしれないですよね。
そうですね。うん、な自分で体感してみてもこれきちんとやっぱり考えていかなきゃいけないなっていう印象を受けましたね。うん、
シェフの気まぐれのね料理よりは。ちょっとあれですか、脈絡なかったですか、ね、
いや
なんかこうなんて言うんだろう、コース料理じゃなく、
はい、
あの来た人が選べる、もうどっちかっていうとこうバイキング用の感じなのか、うん、それとももうシェフが気まぐれにされちゃ困るねってことですよね。
あ、シェフのお任せでは困る。
お任せなら信頼関係あればいいですけど、
うん、信頼関係もないのに勝手にお任せされて、
うん、気まぐれに作られちゃ困る。
何を言いたいんですか。
いや要は そういうことに陥る危険性がスクワットはあるんじゃないかと。
あ、そうなんですよ ね、
うんうん、やらせとけばまあ
そんな難しい言
い方、壊しとけばむしろ分かるぜ、壊しとけばいいだろうみたいな。
そうですよね、
食えればいいんでしょうみたいないうことされちゃ困るよね。
まずとりあえずスクワットっていうのはちょっと考えるべきなんじゃないですか、
う
ん、
そうですよね。
何の目的でどういうスクワットするか、うん、
こだわり出したらまたキリはないですけどね、うんうん、でもやっぱり肉料理なのか
また戻りましたね。はい、まあ言わんとすることはね、
料理の例えはイマイチだったかな、うんうん、はい、
はい、
じゃあ今度はあれですかね、もうちょっとスピードなり負荷をこう高めてやってみよう。
そうです ねちょっと面白いのがまた見えるんじゃないかと。
わかりました、
また
よろしくお願いします、
はい。